今週はルカによる福音書第8章19から25節を朗読します。ルカによる福音書第8章の19節から。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことが できなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危うくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると、静まって凪になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。以上です。ルカの福音書の第8章に入りまして、今回で3つ目のメッセージになります。この第8章は皆さん覚えてますかね。イエス様が弟子たちと共にユダヤの町々村々を巡り歩きながら、神の国の福音を述べ伝えていた、まあ、そういう時のことが記されている章なんですよね。先週はその中でイエス様がその宣教の働きを種をまく人のにこう例えてですね、語られたところを読んだわけですよね。そして今日皆さんと一緒に今読ませていただいた箇所には、実は2つの出来事が記されています。その最初の部分には、宣教の 旅を続けるイエス様のところにある日家族が迎えにやってきた、会いにやってきたっていうんですね。その時イエス様が語られた言葉がなかなか印象的ですよね。18節にこう記されています。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。他の箇所では弟子たちの方を見てそう言われたってことを言ってますよね。肉親が迎えに来たわけです。でも私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである。あれって、これって一体どういうことだろうと、ちょっとねこう首をかしげるところなのかもしれませんが、この時イエス様の家族に、その肉親はですね、まだイエス様を救い主メシアとして信じていませんでした。後にやがてマリアをはじめとして兄弟たちも救われるわけですけど、信じるわけですが、この時はまだ信じていなかったんですね。まあ、それでイエス様がなんか突飛な行動を始めたらしくてですね、宣教活動を始めたというところを見聞きして心配で迎えにやってきたようなんですね。もちろんですが、イエス様は自分の家族を愛していました。それゆえに家族が信仰を持って救われること、そして肉の家族が神の家族となることを心から願っていたに違いないんですね。この言葉はそういうイエス様の思いの表れということができるんだろうと思いますね。主イエスはそういう家族のためにも、家族の救いのためにも、一生懸命に心を込めて御言葉の種をまく宣教の働きを続けていたのだと言って間違いないと思いますね。肉の家族がやがてキリストを信ずることを通して神の家族となる、神の御心を行うものとなる、神の御言葉に信頼して聞き従うものとなる、そういう、喜びをですね、イエス様は望み見ながら、この時も家族のために祈っていたに違いないと思いますね。一人の牧師がこのイエス様の言葉についてこんなことを語っていました。このように語られる主の御心の中にあるものは、一人一人の魂の中に、心の中に心を込めて種をまき、ご自分の兄弟、ご自分の母をたくさん作ってくださる、その思いがこの御言葉に表れています。主イエスはなぜ一生懸命に伝道なさったのか、自分の母、自分の兄弟を作るためです。ご自身がすでに神の血筋の中に生きている時に、同じ神の血筋の中に生きるようにと人々をそれに加えてください。そのように神の血筋に生きることこそが人間の真実の道であった。そこから外れてしまっている人々がもう一度神の家族として生きるようにと、ひたすらに主イエスは種をまき続けられたのです。 神の家族、それこそ教会であります。教会はこの主イエスが始められた種まきの技によって、その種によってお互いが生かされ、お互いが兄弟となるところです。この種まきには主イエスご自身の血が注がれていると言わなければなりません。聖餐式においてパンとブドウの汁を分け合いますことは、まさしく神、私たちがこの神の血筋に生きていることをもう一度確認し、そこから新しく生き始めることであります。伝道あるいは宣教とは、自分の母自分の兄弟を作るためだ、新たにね、そういう家族を増やしていくためだと。神の家族、それこそ教会である。これ改めて私たちはですね、心に留めておきたい言葉ではないかと思いますね。さて、これに続く2つ目の出来事が記されています。そこではイエス様が弟子たちと共に船に乗っていたというね、その時のエピソードが、その時起こったエピソードがですね、記されているんですね。湖を渡っていくうちにですね、イエスは眠ってしまわれたっていうことがここに記されてますね。ちょっと興味深いですよね。しかもそんな時に突然突風が湖に吹き下ろしてきたっていうんですね。で、物の方を見るとガリラヤ湖では、これおそらくガリラヤ湖だったと思うんですけど、ガリラヤ湖では時々そういうことが今でも起こるそうです。突風が山から、ね、吹き下ろしてきて、まあ、船が揺れるようなことは今でもよくあるそうなんですが、まあ、突然とにかく高い山の上から激しい風が吹き下ろしてきて、まあ、小さな船を翻弄したわけですよね。船は水をかぶって危うくなってしまった。しかしイエス様は眠っておられた。さすがのイエス様も眠っていたんじゃ何の役にも立たない、ね、働いておられないイエス様なんてなきに等しいと、もしかしたら弟子たちは考えていたかもしれませんね。だからますます不安になったわけです。こういう弟子たちの心の動揺はですね、私たちもどうでしょうよく理解できるんじゃないかと思うんですね。というのは私たちもよく動揺するから、いろんなことが起こりますが、すぐ心が揺らぐんですよね。私たちは時々信仰を持ってるのにどうしてこんなことになってしまうのかとね、嘆きたくなるようなことないでしょうかね。イエス様が本当に私たちを救ってくださるなら、なんでこんなことで悩み続けなければならないのかと嘆くことがないでしょうか。その時私たちの足元はぐらつき揺れるんですね。それはもうまさに船に乗っているような状態ですよね。船って揺れるじゃないですか。イエス様はそういう私たちの動揺をよく知っておられたんだと思います。だからイエス様はすでにですね、この出来事が起こる前にルカが書いてますが、種をまく人の例えの説明の中で弟子たちにこのように教えておられた。15節です。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。これはもう先週学びましたよね。これはもうすでにイエス様が語られていたんです。弟子たちに教えられていたんです。私たちは揺れるとすぐに御言葉を手放したくなる、ね、御言葉があんまり意味のないことのように思い始めることないでしょうかね。こんなの信じたって何なんだろうかみたいな、ね、でもイエス様はまさにそこで耐えること、そこでこそ御言葉を聞き続け、それをしっかり守り続け、そこにとどまって歩むことを求めていらっしゃるんですね。嵐の吹きまくる中で耐えるということ、信じてしっかりと生きるということをイエス様は求めていらっしゃる。そしてそのようなことを求めておられるがゆえに、イエス様はこの時この船の中でぐっすり眠っておられたんじゃないかと思います。ある一人の牧師が教会員の一人のご婦人を訪ねたそうです。このご婦人は長い間調理人として料理人として働いていたそうなんですが、まあ、老いて、体を病んでですね、心臓を患ってもう働くことができなくなっていました。それで、まあ、たった一人、まあ、結婚してなかったんでしょうかね、たった一人屋根裏部屋で、小さな屋根裏の小さな部屋に、寝ていたっていうんですね。そこでまあ牧師も心配して、ある日そのご婦人の家を訪ねました。そしてその牧師は率直にその牧師に尋ねたそうです。こんなところでただ一人で生きていて不安になることはありませんか。まあ思いやってあれで言ったんだと思いますが、するとこの老婦人はですね、牧師をいささかこうたしなめるような目つきでじっと見て、それからはっきりこう言ったそうです。 私が一人ぼっちだったことは一度もありませんのよ。この言葉を聞いた牧師は後にこの時のエピソードを、まあ、本に記していて、そしてたった一言こう書いてる。これが信仰だ。まあこの牧師はきっとその言葉を聞いた時に、ああ参ったって思ったんじゃないかと思うんですよね、はい、そして本当に納得したっていうんでしょうかね、その通りだと思ったんだと思います、うん、この老婦人に、まあ、見事にこうやり込められているような感じもしたんじゃないかと思いますが、それと同時に、まあ、嬉しかったと言ったらいいんですかね、こんな深い信仰を持っている人がいてくれるっていうね、そういう姿に微笑ましい思いも感じたんじゃないかと思います。それで、まあ、このエピソードを書いていたんですが、この牧師はこの今日読んでいるこの湖での嵐の出来事についてこんな書いている中でこういう問いかけを実はしてるんですね。この時主イエスは嵐の中で動揺する弟子たちに向かって、あなた方の信仰はどこにあるのかと言ったわけですよね。面白いこと、問いかけですね。あなた方の信仰どこ行っちゃったのってやつですよね。見えないけどどこ行っちゃったかわからないねっていう、そういう感じですよね、うん、あなた方の信仰はどこへ行ってしまったのか、信仰がないではないかと言われた。じゃあそれじゃあもし弟子たちにその時信仰があったら弟子たちはどうしたんだろうか、これがこの牧師の問いなんです。この時弟子たちは大慌てでイエス様を叩き起こしたんですよね。イエス様もう死にそうです、このまま行ったらもう死んじゃいます、なぜのんきに寝てるんですかってね、イエス様あたかも責め立てるような風にして叩き起こしたわけですね。しかしイエス様はその弟子たちの行為に信仰を見ておられませんでした。どこに行っちゃったの信仰はって言ったわけですよね。彼らは信じたから起こしたんじゃないんです。わかりますか。信じていなかったから起こしたんです。じゃあ信じていたらどうしたんだろうかって、これはなかなか面白い質問だなと思いましたね。興味深い問いかけですよね。彼らがもし本当に信仰をこの時持っていたら一体どうしたんだろうかって、皆さんどう思われますか。イエス様は弟子たちが悲鳴を上げたからこそ起き上がって嵐を鎮めてくださったわけですよね。そう読んでいいですよね。それは間違いないと思うんですが、でもそれはその奇跡を呼び起こしたのは弟子たちの信仰の叫びであったっていうことじゃないんです。彼らは信仰なかったんです。どこ行っちゃったのってイエス様だから聞いたんですよね。もし信仰があったなら弟子たちはイエスを起こさなかったかもしれない。この牧師はそう言うんですね。嵐は続いていたけれども弟子たちは歯を食いしばって力の限り漕ぎ続けたに違いないと。何も特別なことは起こらない、何も特別な奇跡は起こらない。弟子たちがしたのは人間として当然なすべき必死の努力だけであった。それは確かに難しいことであったかもしれない。しかしそれこそ主イエスが求めておられた耐えるということそのものであったんではないだろうか。皆さんどう思いますか。それは一見したところでは信仰を持っている人も持っていない人もやってることは同じように見えますよね。しかし実は大きな違いがある。それはひたすらに船を漕ぎながら私は一人ではないということを弟子たちは知っていたはずだってことです。信仰があったらね、一人ではないと、あの言った牧師に言ったね、あの屋根裏部屋の老婦人のような、そういう生き方ができた時にその人の心の最も深いところには静けさがある。その時船は進み続ける。信仰によって船が進む。主イエスはそこで休んじて眠っておられる。この主イエスが私たちの中で眠っておられるという姿こそが弟子たちをますます安らかな思いで漕ぐことに専念させたはずだったっていうんです。信仰があったらね。ところが実際はそうならなかった。 弟子たちには信仰がなかった。だからグラグラグラグラ、そしてイエス様を叱りつけるかのようにね、叩き起こしたということです。そこでこの牧師は最後に自らこう問いかけます。自分たちはやはりどこかで奇跡を待っているのではないだろうか。奇跡を待ち続けているのであって、その分奇跡を少しもなさろうとしない神に文句を言いつぶやき続けているのではないか。それこそが不信仰なのではないか。考えてみると私たちは時々ね、クリスチャン多く言いますが、自分たちの信仰はご利益信仰とは違うって言いますよね、ご祈祷をお祈りすればね、病気が治るとかお金が儲かるとか、そんなことが自分たちの信仰の支えとはなっていないってことを、クリスチャン言いますよね、でもそう言いながら他人の信仰を批評しながら、結局は自分たちの信仰生活の中でどこかで神様に対して不満を抱いていることはないだろうか。こんなに行き詰まってるのにどうして何もしてくれないのかと神様に対してつぶやき続けて、最後にはですね、もうこの神様に愛想が尽きたみたいなんですね、信じててもしょうがないみたいな思いに陥ってしまうことはないだろうか。そして当然のことのように自分の信仰生活を放り出してしまう、そういうところに私たちの現実の弱さが現れることがないだろうか。なんか手厳しい指摘ですが、そうだなとしか言いようのないですね、そういうことではないかと思うんですね。ただね、私たちはここでもう一つ、この出来事の中から、今のことも大事なことなんですが、大事な指摘なんですが、もう一つこの出来事の中に示されているもう一つの事実にもぜひ目を留めたいんですね。それはさっきも見たように、この時の弟子たちの叫びは確かに信仰のない叫びであったかもしれない。そうですよね、信仰があったからそうしたんじゃないってことでしたけど、信仰がなかったからイエス様に文句を言うようにして叩き起こしちゃったんですが、しかしそういう信仰のないものの嘆きに、あるいは悲しみに訴えに、イエス様は耳を傾けてくださるお方であるということですよね。結局それによってイエス様は起きてすぐに波を沈めてくださったわけです。風を波にしてくださったわけですよね。だからこそ私たちは祈ることができるんだと思います。信仰がなければ祈れないとしたらね、祈り続けるって難しいですね。もう不信仰な世の時にも祈ってることがあるんだと思いますが、でもそういう叫びでさえイエス様は耳を傾けていてくださる。必死の叫び、不信仰な叫びかもしれない、あがきかもしれない、でもイエス様はそれをちゃんと聞き止めてきてくださるということですよね。そしてそれにお答えくださるんだ。むしろこういう信仰のないものの祈りがイエス様に投げかけられていくときに、イエス様がそれに耳を傾けてくださるところで、それが逆に信仰の祈りに変えられていく、そういうことが起こるんじゃないかなと思いますね。信仰なき祈りにイエス様は応えてくださった、嵐を沈めてくださった。そしてその後で弟子たちにね、あなた方の信仰はどこにあるのかと問いかけられた。私があなた方に授けた言葉を一体誰に奪われてしまったんだ、ね、あなた方の心に私が植え付けた言葉を誰かに取られてしまうような愚かなことをあなた方はしたのか、そう問われるわけですね。じゃあこう問われた弟子たちは一体どうしたか。25節の後半を読みますが、弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。さあ皆さん、この言葉もちょっとじっくりこう目を留めてもらいたい、意識を向けてもらいたいんです。この弟子たちが恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかって互いに言い合ったって言うんですよ。この時の情景、皆さん、この時の弟子たちのその心の中にあるものって想像つきますか。ある一人の神学者がこの弟子たちの言葉について、これこそ信仰の告白であるって言ってるんです。どうですか皆さん、えって思いますかね。こう言ってるんですね。我々は実にしばしばこういう反問、問い返しをする。この方は一体誰だろう、問いかさずには折れないような、それだけ深く驚く思いで信仰を言い表すことを強いられる時がある。 そういう体験ですよね。うわーとしか言えようがないみたいな、これってどういうことなんだろうかと驚き呆れる。でもそれはある種の信仰の告白だって言うんですよ。逆に私たちは普段そういう驚きを持ってないんです。なんかいつもの当たり前のことしか起こってないような気がしてるんですよね。だから神様に対する恐れも驚きもないんです。私たちの頭で全部理解してしまってる、分かりきってるかのような思いになってるってことですね。でもそれは全くの不信仰なんです。神は私たちが驚き呆れるようなことをなさる。その時うわーっとしか言いようがないようなね、そういう思いに至る、それが実は信仰の告白だってこの神学者は言ってるんですね。僕は初めて今回このメッセージを準備しながら、いろんな本を読みながら、なるほどと思わされましたね。恐れ驚いて、一体この方は誰だろうと問う。ただ途方に暮れているんじゃないんですよね。ただ嘆いているんでもない。こんなわけのわからない人間といつまで付き合っていけるかってね、そう言ってるわけでもないんです。ここにおられるイエス様のお姿に弟子たちは驚き呆れるほどの思いと恐れを知って、そこで信仰を表した。表さずには折れなくなった。うわーっていうね、驚きの声と一緒にね。実は詩編の第107編の28節以下のところに、この時弟子たちが体験したとしか思えないようなですね、ぴったりのことが記されているんですね。107編の28から30節、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。この出来事が起こったのはイエス様の時代ですから、詩編が書かれたのはそれより何百年も昔ですよね。その何百年も昔に書かれたこの詩編の中に、まさにここで起こった出来事としか思えないようなね、こういうことが記されてあった。まあ信仰生活というのは似たようなことがいっぱい起こるんだと思いますね。この時弟子たちはこの詩編にある通りのことがここに起こったってね、詩編を知っていたと思うんで思ったかもしれませんよね。ああそこに書かれてある通りのことが今ここに起こったってことですね。そしてその時彼らは波が静まったことを本当に喜び祝って、その静けさを映すような静かな穏やかな思いで船を進めていくことができたんですね。ある人が言いました。信じるということは、眠っておられるイエスの中にあったあの静けさが私たちの中に映されるということである。なかなかいい言葉ですね。信じるということは、眠っておられるイエスの中にあったあの静けさが私たちの中に映、この映されるは映画の A ですね、映す、はい、映されるということである。神様の言葉を心を込めて聞いて生きていくときに、私たちはイエス様に似たものと変えられていきます。イエス様が持っておられるその静けさを私たちも心の内に映されて、そうやってイエス様に似るものとされる。そうやって私たちもまたイエス様のごとくに生きることができる。ここに私たちが神の言葉を持って耐えて生きるという道があるんですよね。いや、もっと言えばここ以外に私たちが本当に神の言葉に聞いて耐えて生きていく道は他にないと言ってもいいんじゃないかと思いますね。この時弟子たちは、波も風も命じれば黙らせることができるお方の力が自分たちから遠いもんじゃなくてですね、本当に身近にある自分たちのためにも働く自分たちの主であるイエス様がこの言葉を持っておられるんだというね、そういう驚きと喜びをいっぱいこう感じていたに違いないですよね。キリストを信じて生きるということはまさにこういうことなんだ。このことをここのエピソードからですね、確認しておきたいと思います。祈ります。